Information Now。
こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
世界中の工業製品の回転軸に使われているベアリング、
はい、
そのベアリング用のローラーを作られて世界的なシェアを持たれている石川県能美市の東進精機、
はい、
今週も中村亮介取締役に来ていただいておりますが、先週ですね、はい、ちょっとベアリングやローラーとかその作り方についてもう面白すぎて、ほとんど伺えなかったんですが、はい、この方、
うん、
なかなかユニークなご経歴と視点の持ち主でもあるんです、はい、今日私はそれを伝えたい、
はい、
ということで今日のゲストは先週に引き続きまして株式会社東進精機取締役の中村亮介さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いいたします。
先週の放送をね、多分この番組史上過去最長の曲紹介を
すいません
思いがね、
はい、語るとねスイッチが入る方でもあるん で、
そうなんです、
ね、話が長いんですよね、
本当にこだわりもすごいし、いろんな分野に精通されてるんです。
そうなんですね、
はい、まあ、それなぜかっていうのもちょっと経歴にもヒントがあるようなんで、
はい、
お願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは本日のゲスト中村亮介さんのプロフィールご紹介してまいります。まずは株式会社東進精機のご紹介です。本社の所在地は能美市の寺井町です。設立は1956年、今年70周年を迎えます。事業内容としましてはベアリング組み込み用ローラーの製造です。従業員数は534人です。そして中村亮介さん個人のプロフィールです。1988年金沢市のご出身です。金沢大学附属高校を卒業後、慶応義塾大学法学部法律学科へ進まれました。そして2010年、株式会社日本政策投資銀行に入行なさいます。そして2015年から2年間は内閣府に出向し勤務をなさいました。そして日本政策投資銀行退社後、2024年に石川県へ U ターン、家業である株式会社東進精機に入社なさいます。そして2025年3月に経営戦略部門担当の取締役に就任なさり、今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、内閣府ご勤務経験もありということなんですけど、
そうなんですね、
多分僕その前のDBJ 時代、日本政策投資銀行、
はい、ね、
銀行員時代に初めて、
はい、そうですね、
はい、知ってますよね、
はい、私なので東京で就職はしたんですけれども、
はい、
実は銀行って、地方に支店があって、
うんうん、
で私が勤めていた日本政策投資銀行っていうのは、各地方に一つっていう形なんですけれども、うん、北陸3県をカバーする支店が金沢にあって、
はい、
で私は銀行に入ったら札幌とか福岡とか行けるかなと思っていたら、
うんうんうん、
地元である金沢に2回転勤をさせられてってい
うのが
あって、ちょっとそこは寂しかったんですけれども、はいはい、いろんな会社さんも知っているので、
うん、
そういう中で勤務をしていて、
はい、
なので多分1回目の支店勤務の時に初めてお会いをさせていただいているのかなっていうふうに思ってます。
ああ、そうだと思いますね、はい、
そうなんですね。
2回も金沢だったんですね。
そうなんです、
何回かこう 転勤が巡ってくるのが、銀行員の
サービスもありますけど、はい、2、3年に1回は転勤になりますので、
そうですか。
なるほどね、はい、でも転勤させる方としては、地元だしと思ってこうよかれと思って、おそらく、
はいはい、そうだと思います
いやでも、別にそんなそうとも限らないところもあるはずなんですけどね、中村亮介さんとしては多分その時に知った、こんな会社も北陸にあるんだみたいなのってすごい財産になってますよね。
そうですね、はい、なので、今でも、自分の会社の中、仕事をする時に、もしかしたらこういう会社コラボできるかもしれないとか、なんかそういうところであったり、それこそ三谷さんの会社もそうですけれども、そういうところとこういうこと相談してみようとか、
はい、
そういうところは今の仕事でもやりやすくはなってるかなというふうには思いますね。
なるほどね。そっか、いろんな会社を知るということになった。
そうですね、やっぱり銀行員のおすすめできる魅力としては、
はい、
やっぱりいろんな業界、いろんな会社さんでいろんな経営者とお会いができるっていうことで、はい、皆さんはこのラジオでお会いされてると思うんですけれども、
はい、
それの追体験ができるのが銀行員かなというふうに思ってます。
うん、
なる どね。
内閣府勤務はもうね、どういうことだったんですか。
は
い、
で内閣府は、やっていた仕事はですね、今公共施設とかですね、はい、公共サービスってなかなか人口も減少している中で維持するのって難しいよねという中で、民間のお金とか、ノウハウを活用して公共施設の運営だったり公共サービスっていうものを提供していくっていうのが今結構政府で推されている政策でもあるんですけれども、その推進に携わっていました。でいろんな分野に関わらせていただいたんですけれども、例えば今スタジアムとかアリーナとかそういう建設だったり民間の運営っていうところが結構全国で広がってると思うんですけれども、ああいうのもですね、私が内閣府にいた時に実は海外の事例を調査したり視察をして、そのレポートを上げたものっていうところが最初かなり早い段階で実は調べさせていただいたものが結構こういう政策の今広がりにつながっているっていうのがありまして、すごく面白いことをさせていただきましたね。
あ、そうですね。そういう意味ではなんかこうその前 その銀行勤務っていうのとまた全然違うスケール感っていうか。
そうですね、はい、本当に内閣府で勤務してよかったなっていうのは、実はですね法律改正だったり税制を作るとか、そういうことも経験をさせていただいたんですけれども、大きな政策、いわゆるよく聞く骨太の方針とか、成長戦略とかそういうものがあって、でそこからいろいろな予算につながっていて、なので私が出向者ではあったんですけど、財務省に行って、こうだから予算必要なんですって、説明をして予算を取ってきたりみたいな仕事もさせていただいたんですけれども、そういうところで、予算が動いてこういう政策につながっているんだなっていうところは、すごくこの世の中の流れをやっぱ知ることができたっていう意味では、その内閣の2年間っていうのはすごく今でもですね生きてるなというふうに思ってます。
いやだから日本の政策を作ってきたお一人でもあるっていう。
そうですよね、本当に。
いやなかなかこの地方公務員経験の経営者とかいますよ、官僚経験者の経営者は本当に聞いたことが僕ないですけど、
本当にいい経験をさせてもらいました、
ね、いい経験ですね、はい、いやでも本当国のためにありがとうございます。
ですね、じゃあ、内閣府でのそういう勤務もあり、で、その後、退社されて U ターンされるわけですけど、これもともとその家業に戻ってくるっていうのは、
いやっていうことを別に決めていたわけではないんですけれども、一つは今私の父がですね、弊社においては財務経理っていうのを今でも見てるんですけれども、70歳を超えて、そろそろ引退かなっていうことを考えているので、一つはその公認候補を探していたということと、あと私は銀行員時代に最後がですね、事業会社さんとか地域の金融機関さんとファンドを作って投資をする、ファンドを運営するっていう業務を最後やっていたんですけれども、実際の業務としては全国の投資先に、伺って、経営会議とか取締役会に出席をして、意見を月に1回のそういう会で話すっていうことをやっていくっていう生活をしてたんですけど、各企業に行って取締役会とか経営会議で話して、やっぱり投資家の立場なので私が、すごくいろんな経営者の方話は聞いてくれるんですけど、自分で言ってても、いやとは言ってもやったことないだろうと、口だけだろうって思われてるだろうなっていうふうに、自分としてもちょっと思いとしてはあって、そういう中で、やっぱりいつかはちゃんと自分で口だけじゃなくて、手を動かすっていうことをやっていかないといけないんじゃないかなっていう、ちょっとやっぱり課題感っていうのがあって、そのいろんな思いとタイミングが重なって、この2年前に、石川県に U ターンしてきたという感じですね。
いやなかなか本当に、なかなかいないですよ、その経験とそういう動機で経営陣の一員になるっていうのは。でも実際どうですか、なられてみて。今特に経営戦略部門担当、
そうですね、
まだですね、なので今言った通り 財務経理の公認者、まあ、いわゆる CFO の公認者として、うん、公認者候補として入社したんですけど、
はい、
まあ、まだちょっと父が元気そうだったのでしばらくやっといてくれと、
うんうんうん、
で一方で会社を見るともうちょっと大きな課題っていうのはあって、うん、まあ、一つは結構昔の製造業みたいな感じですね、結構縦割りが強かったんですね。だけどもやっぱり今世の中の変化が激しいっていう中で、
はい、
まあ、もうちょっとその前者的な動きをしていかなきゃいけない。
うん、
でこれは私だけじゃなくて、はい、他の役員もそういう課題感があったので、うん、今まで弊社にはなかったんですけれども経営戦略部門っていう部門横断的な横串を刺す組織っていうのを作って、うん、まあ、今はそこで会社全体の、まあ、課題解決みたいなところに取り組めないかっていうことを今やってるところです、
ね、それはそれぞれのこう部門ごとのなんていうやり取りとかをこう風通しを良くしたりとか。
そうですね、結構ですね、やっぱり自動車とかに使われる部品を作っていると、
はい、
結構そういう工程だったり品質みたいなところで結構チェックが厳しかったりとか、
はい、
品質部門はこういう点でチェックしてますと、
うん、
だけど営業は売上を上げたいから営業してくるとか、
はい、
結構そういうところで結構圧力っていうのはこれは別に悪い話ではないんですけども、生まれてくるものだと思ってるんですけど、はい、やっぱりそこが強すぎると、うん、なかなかやっぱり組織としてちょっと硬直化をしてきてしまうので、
あ、
まあ、そういったところをじゃあ調整する人とか俯瞰的に考えてサジェスションする人たち、組織があるといいかなという形で、うん、今こういう部門を、まあ、作ってみたっていう感じですね。
うん、
まあ、なんで成功するかどうかっていうのは分からなくて、まあ、今チャレンジをしているところですね。
大事なんですか、やっぱりそういうの
は。社長さんのキャラクターとか、
うん、
なんだろう、役員構成のキャラクターとか、その下にいる、まあ、部長さんだとか、うん、幹部の方々のキャラクターとか、何を自然とやれる会社かって、やっぱ役職はみんなどの会社も似たようにありますけど、そのいる人たちがどういう関係性のバランスで成り立ってるとかにも多分よるところがあって、
はい、
うちの会社だったらこういう取り組みをしたらいいかもしれないなみたいな、多分ケースバイケースでね、
はい、
考えなきゃいけないってことを、もしかしたら政策立案の時はちょっとこうマクロに考えて打つ手があったけど、う
ん、はい、
実際企業の中に入ってみるともっと生き物だから、
なるほど、
うん、はい、ミクロに何だろう、いわゆる合成の誤尾みたいなことが起きるわけですよね、は
い、
多分ね、
はい、いや本当に今なんで、うん、銀行員時代とかに、うん、どういう立場っていうか本当偉そうなこと言ってたなっていうことを実感することは
やってみると結構大変だよね、
はい、多いんですけど、やっぱり今おっしゃられた通り、やっぱりすごく俯瞰のところと、
うん、
あと本当に小さいところ両方をやっぱり経験をさせていただいてるっていうことは、
うん、
まあ人としても、
うん、
その経験で成長できる部分っていうのはまだまだあるんだろうなというふうには思ってます、ね、
多分すごく大きな方向性としての会社はこっちへ目指すぞっていうのがあっても、うん、はい、ちっちゃな阻害要因はやっぱ要所要所実はあったりするから、
うん、
今は中村亮介さん自身がその会社の横串通るシャフトのベアリングみたいな存在に、
ね、
コロコロですね、
そこに絡めるんですね、なるほど、
ね、やっぱりいろんな、なんだろう、部門ごとに利害関係があったりとか、はい、
そうですよね、う
んうん、まあ、別に本当の利害関係かっていうと分かんないですけど、でもよくあるのは、いや、うちの営業は本当にもう工場の現場の大変さ分からずに、なんか訳の分からない仕事ばっかり取ってくるわいと、で営業は営業で、
うん、
うちの製造現場は本当に、うん、生ぬるい仕事しかしてないから、
うん、
俺たちが取ってきた仕事全然売り上げ上がってねえじゃねえかみたいな、
あ、なるほど、
そういう対立をしてしまったりすることもあるかもしれないし、はい、何か会社で制度を作った時に、
うん、
こっちの部門にはすごく得だけど、
はい、
違う部門にはなんか俺たちの方がいっぱい持ち出ししなきゃいけないねみたいなこともやっぱありえるから、
はい、
こういう方がベアリングになって、ね、すごくそこの調整を現実を見ながらやんなきゃいけないっていう大変な多分お仕事をされているんじゃないかなと、
はい、まあ、そこまでできてるわけじゃないんですけど、ね、まあ、今まさにチャレンジをしてるっていうところですね。
なるほどね。
葛藤がある部分もありますかね、いろんな企業としての、まあ、
でも実はですね、弊社の社是がですね、
うん、
作る考えるっていう、うんうん、まあ、作るっていうのは、まあ、クリエーションの方の創造の、
創造する、
はい、
はい、
で、これどういう意味かというと、まずやってみようぜっていう意味なんですね。だから頭でなんかああだこうだ考える前にまずやってみると、うん、
でその順番でやるんだ、
はい、で、何か問題が起きたら考える、だから作るっていうものは考えることで、全うされるよっていうような、はいはい、これはもう創業者から の教えなんですけれども、やっぱり今って本当に時代の変化が激しくて、
はい、
何が正しいかって分からないんですよね、そうした時にやっぱり変化、それこそ滑らかに変化できる組織にしていくっていうことが大事だと思っていて、その時に弊社の場合はイノベーションとか大それた言葉じゃなくていいので、その作る考える、まずやってみるっていうことを自分であったり社員一人一人が小さくても変化することによって、そういう時代の変化に滑らかに対応して、弊社70周年ですけど100年続く企業にまずはなれたらいいなっていうふうにちょっと思って今、チャレンジをしてるっていうところですね。
なるほど。中村亮介さんには2週にわたってご出演をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに株式会社東進精機取締役の中村亮介さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、田さん。
はい、ローラーがなければ機械は滑らかに動かないということで、コアの部分と言えると思うんですけど、中村さん自身もその日本全体をカバーする内閣府のお仕事を経験した上で、今はこう一企業の中心から社会を回してらっしゃるということで、三谷さんが中村さんローラーみたいな役割とおっしゃいましたけど、そんな意味もなんかちょっと重なってきました。
そうですよね。
三谷さんいかがでしょうか。
いや本当に中村亮介さん自身がね、会社の横串を通すシャフトのベアリングみたいな役割だとつい言ってしまって、何うまいこと言おうとしてるんだっていう空気になってしまったかもしれませんけれども、ベアリングのベアはどういう意味でしょうか。
ベア、
はい、
クマじゃないですよね当然。
動物のクマちゃんと同じスペルなんですが、これたまたまで全く違う語源の言葉のようでして、ベアっていう英語の動詞、これは支えるっていう意味があります。支えるものっていうのがベアリングっていう意味ですね。なので支えるといってもただ何か重たいものを乗せて保てばよいっていうわけではなくて、会社が時代の風を読みながら機動的に変化し続ける、回転数を上げる、これまでと違う方向性を持つ、そういったところに生まれる摩擦を最小限にしてこそ本当に支えるっていうことなんだなというふうに思いました。これまで銀行員のお立場、官僚のお立場でさまざまな状態の会社を見てきた中村亮介さんだからこそ、東進精機のベアリングのような存在になっていけると思いました。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。